皆さんおはようございます。祈ってまいりました。コーラス様さざ波をお迎えしてですね、今日の午後、まあ、いわば新海道のお披露目の感謝のコンサート、今日この午後迎えようとしております。本当に不思議な出会いの中で、京都生徒教会に属する方々が参加しております。このコーラスグループを私の教会を迎えていきますことを本当に感謝しております。一般の歌を主に歌われる方々でありますけれども、また同時に賛美歌を一曲備えてくださいました。またその中の中心的なメンバーであります桜田姉妹が証しをしてくださるということになっております。生徒教会で礼拝が終わりましたならば、ケニ先生が我が社に皆さんを連れてですね、他の方は2人の方は電車で別行動でありますが、なんとか3時前2時半頃には来てくださるんじゃないかと期待しております。今朝は読んでいただいたマタイの9章のところから、罪を許すお方という題でこのところからメッセージを受けたいと思います。先週私たちは百足長のしもべが癒されたというお話をもらいました。この百足長は異邦人でありますけれども、素晴らしい信仰を持っておりました。ただお言葉をください、そうすればしもべはなります。私の家にあなたをお入れする資格は私にはございません。ただお言葉をください、そうしたらしもべは治ります。彼の信仰、イエス様が称賛された信仰というのは、イエス様の御言葉には権威があるということですね。ひとたび御言葉が発せられたときに、必ずその御言葉が成就する。ただただイエス様のお心、その発言であります、その御言葉を確認させてくださいと、こういうですね、大胆な信仰でありました。御言葉の権威ということがですね、そこには明らかにされたわけであります。今日はイエス様が中分の人の癒しをなされた記事でありますが、ここではイエス様が罪を許す権威を持っていらっしゃるお方であるということが明らかになっています。今日の中心聖句が有名なお言葉でありますね。中部の者に向かってイエス様が語られた言葉であります。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ。二節に出てまいります。四力強いお言葉であります。このことをもう一たび私たちは、私たちに語りかけられているお言葉として受け止めたいと思いました。アメリカのメイオクリニックという有名な病院があるそうですが、そこの院長先生が、人間の潜在意識の中に救うところのこの罪の問題、罪の意識の問題が解決なされたならば、まあ、世界の全ての病院の半分以上は直ちに空っぽになる、まあ、こういうふうに言われました。私は18歳の時に西之瀬高校の3年生でありました。秋に開かれた本田クルセイド、本田浩司先生が来てくださって、渡月旅館のお昼間を借り切ってですね、伝道集会をなさいました。その案内をこの校門でもらってですね、冷やかすために友達3人連れて行ってみたいなことでありますが、その最初のメッセージから心が捕らわれました。そして集会が終わった後ですね、先生を訪ねて、イエス様信じたいのです、こう言いました。そして先生は私を導いてくださいました。罪の告白とイエス・キリストの救いの確信を与えてくださった。その時の言葉がこれであります。まだ若々しい先生だったと思いますけども、ずっくりした体を覚えておりますけども、同時に太短い柔らかな手でした。当時スメリの学生が頭丸刈りだったんですけども、その丸刈りの頭に手を置いてくださって、その感触を覚えながら、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、 を宣言してくださいました。何とも言えないこの寂しい寂しい虚しい心にですね、神様のくださる平安が一気に流れてまいりました。そして自由解放の喜びが巻き起こったことを忘れることができません。旧約聖書のダビデ王は恐ろしい罪を犯しましたが、1年間それを王様でありますから口拭ってですね、格好つけて黙っていたんですが、心が責められて責められて責められて、本当はどうすることもありませんでした。しかしながらナタンという牧師が来まして、王よ、あなたの問題です、あなたですと言われた時に、彼は王冠を金振りしててですね、お服を脱ぎ捨ててですね、切り灰をかぶって、主よ、私です、私が罪を犯しました、私こそ問題の人間ですと神様に打ち砕かれたのでありますね。その罪がされ、その心に咎めがない、こちらにですね咎めもない、そのような良心を持つ者はなんと幸いのことかと彼は歌いました。知らない、羊飼いの指南坊が一国の王様になり得たということを彼は決して幸いだとは言いませんけど、この恐ろしい私の罪が許されたという、この罪の許し、神様の許しのこの喜び解放の中にその幸いを歌っているのでありますね。皆さんもこの幸いを経験なさっておられるということだと思います。いくつかの言葉順序立てここから学んでまいりましょう。ある日イエス様がカペナウムのある一つの家で教えておられた。そこに大勢の人たちが押しかけてきておったのでありますね。家の入り口、戸口まで人、人、人でいっぱいだったというのであります。そこにですね、一人の中部の者が、四人の人に、鳥とか単価に、ようなものに運ばれて、乗せて運ばれてやってきたわけであります。ところが、人がいっぱいで、イエス様に近づくことができません。あ、ダメだと。これじゃダメだと。しかしながら、彼らはですね、なんと大胆に中部の人をそこに寝かせたまま、この屋根の上に吊り上げたわけであります。屋上に登るところの階段を上がってですね、それを吊り上げましてですね、なんとこの辺だろうと言われるところをこのテントをつけましてですね、その屋根をですね、剥いで穴を開け始めた。屋根に穴を開けて、そしてそこから中部の人をイエス様の前に吊り下ろそうとしたわけでありますね。イダの家は、その屋根というものは外から階段で登れる、いわゆる屋上、簡単な屋上になっていたようであります。それは木が組まれまして、そして屋根が作られ、そして粘土でそれが塗り固められるという簡単な構造になっていたんですね。家の中にいた人たちはびっくりいたしました。天井から土がパラパラパラ落ちてくるわけでありますが、なんと大きな穴がパカッとこう開いたんですね。急に明るい光が差し込んできたわけであります。さらになんと、さらに広げられた中から人を寝かした担架がですね、吊り下ろされてきた。考えられない、ありえないことであります。家の中にいた人たちはもうびっくり仰天いたしました。しかし、イエス様はその様子をじっと見ておられたのであります。とうとうイエス様の前に床が吊り下ろされました。そこには中部の男が横たわっており、彼はイエス様を仰ぎました。そして天井の穴からもイエス様を見つめるいくつもの真剣な目がありました。イエス様は彼らのうちにその信仰を見て、来よ、慈しみを持って力強い言葉を語られたのです。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された。イエス様からの口から出た言葉は、人々が、というわけこの友人たちが中部の人を運んできたわけでありますが、中部の人も友人たちも周りの人たちも期待したものではなかった。この男の病を癒す言葉ではなかった。いきなりですね、罪の許しの宣言です。このイエス様の宣言が発せられたときに、聞いていた人々の間に、ある種の人たちの間に物議が醸し出されたんです。そこに、ユダヤ、ガラ地域からですね、あるところから立法学者、パリサイ人という人たちが来ていたのであります。彼はイエス様の様子を伺っていたの。